団地、ある団地の話である。老朽化のために取り壊し工事が入ることになった。すでにだいぶ前に住人は退去済みであり、立ち入り禁止の札が貼られている。だが工事の担当者の耳には、その団地には老婆が住んでいるという噂が届いていた。工事と無関係の者が出入りしているとなると工事に支障が出る。ついには役所が周辺の聞き込み調査を取り行う事態となった。調査では腰の曲がった背の低い老婆が団地の廊下で何度も目撃されていた。一方で作業員が工事の準備を進めている時にも、何者かが廊下を小走りで移動する音を聞くようになった。確認しに行くと音が消える。しまいには作業員の中にも老婆を見た者が出た。背の低い腰の曲がった気持ちの悪い老婆が小走りで通路を移動していたという。あれはなんだ、気持ちが悪い、聞いていない。作業員からも不満が漏れるようになった。調査の方は以前近所に住んでいた金貸しのバーにそっくりだという男性に行き着いた。詳しく聞くと、もう20年は前だなと言いながら話してくれた。かつてこの集落にはゴーツク張りのバーがいた。他に家族もいないので自分の家を売り払い、つてを頼んで市営住宅で暮らし始めた。バーはそこでもぐりの金貸しを始めた。月に3割という高金利である。貸すときは愛想よく貸す。しかし彼女の取り立ては苛烈だった。慈悲も何もない。壁やドアに返済を促す業を赤く対処した紙を何枚も貼る。人を雇って脅す。時には家に上がり込み、勝手に部屋から物を持ち出す。法律もルールもあったものではない。個人の闇金に金を借りに来るのは、どこからも借金を断られ追い詰められた人々である。そうなると元金は返せない。それどころか利息も全額は無理。足りない分は育てている野菜で返すのでどうか、物で払うのはどうかという話を持ちかけることもある。どっちもどっちだ。だが借りた側からは彼女は大変恨まれていた。バーはしばらくその集落で金貸しを続けていたが、次第に貸している金を踏み倒されて逃げられることも増え、最後は後ろ指を刺されながら死んでいった。団地はその後結局取り壊された。しかし10年近く経ってもまだ更地のままだ。まだいるんだよ。だから手をつけられないんだ。工事関係者は諦めきった顔でそう言い続けている。以上、恐怖箱袋工事より団地という話でございました。